森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今日は甲子園高校野球について、お話ししていきたいと思います。8月7日から夏の甲子園第106回全国高校野球選手権始まっていますけれども、ひとりさんの母校帝京高校、残念ながら、東東京大会の決勝で敗れるという形にはなってしまいましたけど、はい、ひとりさんも地方大会の状況はね、毎年気にされてるというお話はこれまでもされてますけど、改めてやっぱり甲子園出場って本当に難しいんですね。
いや、難しいですよ。だって全部ある高校のうちの1校しか行けないわけですから。
そうですよね。
まあ難しいですよね。
そうなんですね。まあ今回は、東東京大会決勝で関東第一に敗れて出場ならずということにはなったんですが、甲子園球場自体はですね、実は8月1日に開場100周年を迎えた、まあ、節目の年になっているんですけれども、今回の大会、暑さ対策として初めて導入された制度があります。開幕から3日間は午前と夕方に分けて、それぞれの日3試合行う2部制というものを初めて導入したんですね。で、1日、1日目はですね、開会式を30分早めて8時半スタート。で、第1試合午前10時からやって、第1試合が終わった後、観客の方も一度退場してもらった上で、夕方午後4時から第2試合で続いて第3試合。で、2日目と3日目は午前8時から続けて2試合を行って、第3試合は一度開けて夕方の午後5時から行うという二部制を導入しましたけれども、まあ本当に日本全国がもうこれまでないような暑さになっている中で敷かれたこの二部制ということになりますけど、ひとりさん、まあこうしたことも当然やっぱり必要になってくる状況なわけですね、高校生にとっても。
なんか有吉さんかな、ネットで、
はい、
いや朝も夕方ももう関係ないじゃん、暑いんだからみたいな記事読んだんだけど、
まあ 確かにそうですね。
まあだから、まあ昼間よりはまだマシだと思うんだけど、
はい、
暑さで言ったら朝晩どっちも暑いんで、まあでも昼間やるよりはっていうのはあると思いますけど、そうですね、日差しがない分、まあ弱くなる分まだマシだと思うんですけどね。は
い、まあ本当でもあの手この手とにかく工夫を少しずつっていうねところだとは思うんですが、でまあ今年の大会でその観客の入れ替えなどですね、課題を洗い出した上で来年以降に向けて二部制を敷くことで1日4試合できないかという可能性も探っているということなんですけど、まあ去年からねクーリングタイム、5回終了後の10分間の休憩なども導入されて、本当に新たな方法を模索している段階なんですけど、まあ、ひとりさん、これ今までもですね、一部ではもう甲子園ではなくドームなどでやったらどうだという意見ですとか、まあ、地方分散開催みたいなこともできないのかなどの意見も上がってますけど、このあたり、まあ、甲子園にも出場経験のあるひとりさんとしてはどういうふうに率直に考えますか？やっぱり甲子園の特別さっていうのもあると正直思うんですが、
まあ、だから遅いっすよね、動きが、正直。
遅い。
高校野球連盟の皆さん、でも野球関係の皆さんは、やっとこういう動きになったかって、もう何年も前から扱ったんですかって。
はい。
で、まあ、ピッチャーの球数制限とかも、やっと動き出してた、出してるし。
はい。
いや、遅いと思うんですよ、僕。
そうですか、そういう感覚ですか。
もうまだもうこんな感じでこう動いてんのっていう。でまた今まあこれ後で話する出ると思うんですけど、
はい、
まあ、7イニング制とかね。
そうなんですよね。はい。
でまあ7イニングにするのはいいんですけど、
はい、
じゃあそれなんで7イニングにするんですかってところが一番の問題じゃないですか。
はい。
それじゃあ放送のね、放映権の話なんですかとか、球場の使用量の話なんですかって違うわけじゃないですか。
はい。
選手の健康面を第一に考えたときにって考えたら、その、動きが遅すぎて、じゃあ本当に選手の体調を考えたときに、
はい。
この日程も含めて、本当にこれ、 そもそもがもう間違った日程でずっとやり続けてるから、
うん、
まあその大きくルール変更するのも難しいと思うんですけど、
はい、
7イニングにするんじゃなくて、そもそものその日程から場所選びからなんか考えたらどうですかって、本当にその期間内でやんなきゃいけないものなんですかって。それは昔はね30度ぐらい の真夏って言っても30度ぐらいだったかもしれませんけど、はい、今38度まで上がるんだから。
そうですよね。
これだってもうニュースでもやってるわけですよ。外で運動はしちゃいけませんって言ってるんですよ、はい、避けましょうって言ってるんですよ。試合やるんですから。
そうです、その中でね、
うん、だからプロ野球でも真夏の時はもう絶対にナイターなんで、
はい、今
週でやる時はね、ほぼね、ほぼナイターなんで、
はい、
だからまあもしやる、甲子園でやるとしたらもう朝一と夕方からの2試合っていうのは僕はまあなんとなく体を考えた時に、
うん、
まあ今の2部制もそうですね、
はい、
ちょっと配慮できるかなっていうふうには思うんですけど、まあ、4試合ってなると結局朝一の次にもう1試合やる、昼間にやるわけじゃないですか、
はい、
それはちょっと違うと思うし、うん、まあ、朝の、まあ、8時半9時ぐらいからだったらまあなんとか11時暑くなるピークになる前に終わるん で、
はい、
で夕方からやるんであれば、まあ、当然ナイター設備で環境変わってしまうんですけど、選手の体調を考えた時には僕はありだと思うし、
うん、
っていうのがまあ一応まあ今のところ僕の考えかな。7イニングっていうのはちょっと僕はそこまで変えちゃう必要あるのって、もっと変えるとこあるんじゃないって僕は思っちゃいますけど、
ね、ああそうですか。まあ一応この高野連の7イニング制、まあ検討という段階でね、今報道されているんですが、まあその夏の甲子園1日4試合基本ですけど、7イニング制なら各試合がまあ1時間半くらいになるであろうと。そうすると2部制を敷いても1日4試合実施できるんじゃないかという考え方ということなんですけど、ただまあゲーム自体、野球の考え方自体も結構変わるんじゃないかなとも思いますよね。
いやそうなんですよ。だからまあ僕ねちょっと思ったんですけど、
はい、
まあ、本当にこう野球界のことを考えるのであれば、まあ、ドーム球場を持ってるチームがこう積極的にこう日程をまあ渡してあげるのもどうなのかなと思って、
はい、
ただそうなるとドーム球場じゃないチームがとのバランスが出てくるからね、本拠地がね、うん、
はい、
だからまあ今年は例えば東京ドーム、今年はヤフー、うん、福岡ドームか、はい、福岡にあるドーム、
ペイペイ、はい、
うん、で大阪にあるドーム、はい、でエスコンもあるわけで、
はい、
なんかその上手にできないのかなって思ったりしますけど、ただまあやっぱり甲子園で、別に甲子園を目指すから甲子園球場でやりたいっていう思いもあるし、
そうなんですね。そのあたりやっぱりナンバーだったかと思いますが、元高校球児の方にインタビューを取っていて、まあ、そのあたりやっぱり甲子園じゃなきゃっていう声も一部やっぱりある、そういう考えを持っている方もいる、なんか俺ペイペイドーム出たんだよって言ってもちょっとなんか違う感じがするみたいな意見を言ってる方もいらっしゃって、まあ本当 それぞれの捉え方なんだなとは思いましたけれどもね。
どうでも、それこそね、世間でもよく言ってるけど、まあ、慣れという意味では、うん、もう、その時に、どこどこの球場で、だけど、まあ、全国大会なわけだから、
はい、
その年あそこだったんだ、で、まあ、なんか、さらっと終わらないのかな。
ねえ、いや、浸透してくれば多分ね、もう、それが普通になってしまえばとは思いますけどね。
うん、そう、まあ、今ね、京セラドームっていう話とかもちょっとあったりするけど、そうするとね、
はい、
オリックスさんが、
うん、
今度はずっとホットモードで暑い環境でやらなきゃいけないから、はい、まあ、それも大変だしなと思うし、
うん。まあ、そうですよね。だからもう、例えば準々決勝ぐらいまでは地方で分けて、ドーム球場使えるところでもっと短い日程で分けてやる。で、最後、準々決勝ベスト8から甲子園でっていうようなね話も出ているところもありましたけれども、
そうい
ろんな考え方が多分アイデアとしては出てきているっていうところ、う
ん、まあ、なんせもうこれもうこう全国大会の、ね、野球のやってる、
はい、
もう仕切ってる皆さんがもう引っ パッて言ってくれるしかないんですよ。だってそこで決まるんだから全部。
そうですね。
そうですよ。
いやだからもうひちょりさんが今結構僕は踏み込んだね、形で意見を、まあ、個人の意見として述べてくださったと思うんですけど、でもそれぐらい感じている人たちがやっぱり野球界全体でもいらっしゃるんだろうなとなんとなく、ね、やっぱり思いますよね。
いや思いますよ。その球数宣言の時も、いや本当にこの日程じゃなきゃいけないんですかっていうね
そもそもっていう、
そうなんか考えれないのかな、本当にいろいろ考えてあの日程しかできないんだったら、まあ納得しますよ我々も。
はい、
今までがそうだったからのイメージなんですよね。
そこを、まあ、どう変えていくのかというね、まあ、分岐点に来ているんだろうなという感じはしますけれども、まあでも本当に暑さについては野球に限らずどのスポーツでもね、もうあの問題というか課題になっていて、 J リーガーの選手なんかもサッカーやる暑さじゃないというようなつぶやきをしている方もいらっしゃいましたから、本当にスポーツ界全体で考えていかなければいけない、ことになっているんだろうなと感じますね。
はい、ということで今日はちょっとね踏み込んで話しましたけども、
はい、
高校野球のルール改正いかがなものかというところでお話しさせていただきました。ネットニュースに載ったらごめんなさい。イカイさんありがとうございました。
ありがとうございました。